定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックス編集長の野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。ゲストには女性部下や後輩を持つ人のためのワンオンワンの教科書の著者、株式会社メンター4の池原雅子さんをお迎えしております。この本ですね、タイトルに今女性部下というふうにあるんですけれども、ワンオンワンの基本的な考え方や気をつけたいポイントがしっかりと抑えられている一冊になっています。上司も部下もいないフリーランスだよとか、今は子育ての比重が高めだよという方も、ご自身やご家族と向き合うときにも役立つ要素があるかと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。現在リスナーさんからのアンケートを実施中です。1分ほどで終わる内容ですので、ぜひあなたの声を聞かせてください。それでは本編に参りましょう。ワンオンワンにも様々な目的があると思いますが、今回取り上げるのはキャリアワンオンワン。一人一人の課題に寄り添いながら長期的なキャリア形成やリーダーシップの発揮を目指す対話です。確かに具体的にやり方を聞く機会はあまりないような気がするので、今日は改めて私もしっかり学びたいと思っております。それではまず池原さんのプロフィールをご紹介します。コンサルティング会社などで勤務経験があり、在職中にインシアード欧州経営大学院に入学され、修士号を取得されます。その後に起業されますが、出産ワンオペ育児や海外生活を経験する中で、キャリアワンオンワンやメンターの重要性を痛感され、女性リーダー育成に特化した社外メンターの育成と企業マッチング事業を始められます。多くの企業でのマッチング、社内メンター支援、キャリアワンオンワンなどの導入支援の実績を持って、組織の D&I 推進に伴走していらっしゃいます。早速なんですが、池原さん、この本を通して伝えたかったことっていうのを伺いますでしょうか。
キャリアの101のやり方を知らないという方があまりにも多いなということに気づいたことと、間違ったやり方をしてしまうと、こう不幸な時間を生み出してしまう、無駄な時間を生み出してしまうということを痛感しました。で、私たちはこのキャリア101のスキルというのを体系化して、これまでもう何千時間という実績があり、まあ、こうやればなんとなくこううまくいくんじゃないかっていう、こう定石が見えてきましたので、この本を読んだ方、そして今日ラジオを聞いている方に、あ、明日から使えるといったようなスキルをお届けしたいなと思っています。
不幸な時間をね、
不幸な時間を生んでしまうと、
なんか私自身も生みまくったんじゃないかと反省しながら聞いてたんですけど、
私も反省しながら
書きました。はい、1回目の今回は、そもそも101って何のためにということをテーマに詳しく聞いていきたいと思います。上司と部下のこう1対1の面談の機会というのはですね、今のリモートワークでも相当増えてるかと思うんですけれども、その中でもこのキャリアについて話すキャリア101というのが、こうなぜ必要だというふうに考えていらっしゃいますか。
キャリアというと、こう業務とかタスクとか昇進昇格お給料とか、まあ、そんなイメージがパッと湧くと思うんですね。ただ私がここで伝えたいキャリアというのは、そういうことだけではなくって、長い人生どんな方向に向かって生きていくのかとか、まあ、どんな人間でありたいのかとか、その中でこの会社にいる意味って何だろうかとか、やりがい働きがいを見出すということがキャリアにおいてすごく重要だなと思っています。キャリアの101をするっていうところで言うと、今までこう飲み会とか雑談の中とか、まあ、そういったところで将来どうなりたいのっていう話って割とされてきたと思うんですけれども、まあ、コロナでそういったこう雑談がすごく減ってしまったっていうこと、さらにこうキャリアといってもこういろんな選択肢が今生き方がね、たくさん増えている中で、こうキャリア迷子になる方もすごく増えていると。その中でやっぱりしっかり上司と部下がどう生きていきたいのか、どうありたいのかっていうのをしっかりこう握っておくということが、メンバーのこう可能性引き出すっていうところですごく大事だなと思っています。
確かに昔ですね、昨日の飲み会で言った話言っといたからみたいなそういうのありましたよね。
そうですね、はい、ありましたね。
はい、ただまあそのコロナもありますし、うん、産休育休とか副業もありますし、リモートワークもありますね。そんな中でですね、こうお互いに握っておくと、会社のビジョンとか方向性とか、ここでできることみたいなものと、本人例えば部下後輩がやりたいこと、まあ、生活も含めたですね、将来設計とちゃんとこう同じ
すり合わせる、
すり合わせると、うん、 いうことなんですね。
そうですね、そういったこうすり合わせっていうことをしっかりと意識してやっておかないと、人によってすごくすり合ってる人もいれば、人によっては全然こう上司とそんな会話したこともないって言ったような差が出てくると思うんですよね。なのでこういうキャリアの101っていうことをしっかりと業務としてしっかりやりましょうっていうことは私はお勧めしています。
アフターファイブとか、もちろん土日はご法度だと思うんですけども、業務の時間内にしっかりとこのワンワンの時間を、しかもキャリアについて設けておくと。
そうです、
必要に応じて自分の知見ナレッジをこう助言したりとか、選択肢を広げるようなアドバイスを具体的にしていくということなんですよね、
う
ん、
そうです。
これをまあしっかりと改まって1時間とか取ることの意義っていうのは、
まずですね、皆さんもそうだと思うんですけれども、忙しい毎日の中にちょっと立ち止まって、自分は何のために働いてるんだろうとか、あるいはまあ具体的なこう業務の悩みに向き合ったりとか、自分の大事な価値観とか3年後5年後の姿を考えることってそもそもあんまりないと思うんですよね。たださっき野上さんがおっしゃったような、いろんな選択肢がある中でやっぱり、不安がどんどん大きくなっていく。なのでしっかりと一回立ち止まって諸先輩、上司なのか先輩なのかの経験を聞きながら自分を整理していく、こういう時間はすごくこうその人のキャリアにとっても大事ですし、チーム全体組織においても一人一人の能力を引き出すっていう上ですごく重要だなと考えてます。
なるほど。チームとしてのパフォーマンスが上がらないことにはですね、個々人がですね、チームとして上司との関係も含めてですね、できている状態で非常にいいですよね。
チームで動いて個人ではできないようなことを達成していくから高い成果が出るし、何かこうライフイベントとかで、いろんな事情があってね、途中で抜けたり休んだりする場合でも助け合えると思うんですよね。なのでそういう、こうチームの総力を上げるためのスキルっていうのがこのキャリア101の技術かなと思っています。あともう一つ実はポイントがあって、キャリア101をする人の能力がどんどん上がって昇進昇格が早くなるっていうデータもあるんですね。なのでこれ聞いていただいている方はぜひ実践すると自分のキャリアにとってもいいというおまけがついてきます。
ただ一方的にその部下後輩のためにギブするという話ではなくて、101をやっている人間の上司の方もスキルが上がっていくと。
そうなんです。
どういったところが上がりますか？
論文で言うと、アメリカのある企業でメンター役をした後輩の101をした人としてない人の群を比較すると、昇進昇格と昇給率が何倍もの差があったっていう、ちょっとこう美味しい情報があったりですとか。
耳寄りですね。
耳寄り情報です。あと私たちのこうプロメンターとか社内メンターの育成もしてるんですが、皆さんめちゃめちゃ自分のためになるとか、あと夫婦関係が良くなったとか、妻の話が聞けるようになったとか、あとお子さん、
はい、
なんか不登校でコミュニケーションが難しかったお子さんと会話ができるようになったっていう方が実は2人ぐらいいらっしゃって、今までの中ですごくこうその人の人生にとってもプラスになるので、やりましょう本当に。
なるほど。必要性とかね、いいこと尽くしみたいなところ結構今浮き彫りになってきた感じがするんですけれども、キャリアをクリアに上司とさしていくということが、例えば上司の立場からすると、いやこれなんかよからぬ自覚を芽生えさせてしまうんじゃないかとか
そうそう、
なんかうちの会社でやる意味ないんじゃねえのみたいな話に、チームも含めてですね、こう転職リスクみたいなものも上がってしまうみたいなことをやる前から考えている人もいるかと思うんですが、
わかります。
このあたりどういうふうに。
まずですね、若い人がなぜ離職転職していくかっていうデータがあるんですけれども、それで言うと一番大事なのがキャリアのこう成長実感っていうのが実は若手には大事らしいんですね。この会社にいて大学時代の友人より自分は成長してるんだろうかとか、市場価値ってあるんだろうかってすごく不安になるらしいんです。だからこそキャリアの101で人生全体の話をしてあげて、こうなりたいんだったら今ここでね、こんな経験積んどくとこうなんじゃないってアドバイスすることが、そういった若手のモチベーションに火をつけると思いますし、逆に例えば製薬会社にいる人がパン屋さんになりたいって言い出してどうしようみたいな、でその時もやっぱり対話を通して、なんでパン屋さんなの、何を人生に望んでるのっていうふうにその人の夢を膨らませてあげて、でさらに組織のビジョンも膨らませてあげると必ず重なりって見つかるはずなので、そういった重なりから、じゃあパン屋さんになるってなんでと、将来、人を幸せにしたいんだと、じゃあそれってでもこの製薬会社でも同じだよね、 みたいな感じでの会話ができて、逆にエンゲージメントが上がるというふうに思われます。
一つ目の話ですとね、まずこうやっぱり SNS とかでですね、かなり比較されている時代なので、
うんうん、そうですね、
まあ、自分の成長実感であったり市場価値みたいなものをこの会社この組織チームで実現できるのかみたいな不安だったり、ちょっと戸惑いみたいな、まあ、これをまず解消していきましょうと。加えて、まあその本人がやりたいことみたいなものが具体的にこうあるんですよって言ってる時に、少しその会社とのつながりみたいなものをこう抽象的な概念で少し結びつけられるとか、まあ、そういったところですかね。
おっしゃる通りですね。
先ほどなかなか日頃の業務の時間とか、まあ、忙しすぎて取れないということなんですけど、チームとしても組織としても、いやそんな話するぐらいだったら目の前のことをやってくれよと、うん、ね、これクライアントからこれ来てるんだからみたいな話もあるかと思うんですけど、ここをどうやってブロックするかっていうところですかね。
これは重要性をしっかりと伝えるっていうことと、一番不幸な101って何のためにやってるんだっけって両方思ってる101ってすごく不幸なんですよね。なんか急に、急に会議通知入って呼ばれてどうって聞かれたみたいなのってあると思うんですけれども、なのでスキルベースで言うと、まず最初にこれはあなたのキャリアのための時間、緊急ではないけれどもすごく重要で、あなたの時間なのでしっかり自分について向き合う、私はそのためにいるってことを伝えましょうと、そういう意味を伝えて、スタートするっていうのは大事だなと思います。
具体的な101のやり方っていうのは次回以降も詳しく取り上げられればと思うんですけれども、うん、今少し出ましたですね、やっぱり101の意義、何のためにやってるのかと、わけもわからず2人集まってですね、どうみたいなこれが一番ワーストケースですよね。
そうですね。
ベストケースはまずこれをなぜやっているのかというのを、まあ、開いている側の方が伝えると、
はい、
でその中でキャリアのための時間なんですということを伝えるということですかね、はい、他に何かありますか、伝えないといけないことっていうのは。
あとですね、守秘義務ですね。やっぱり自分の話を話して翌日みんなに広まってたって一番嫌なので、ここで話した話は誰にも言わないよっていうことは伝えてあげるといいかなと思います。
大きなこの時間の目的、あなたのキャリアのためですよということと、ここで話したことは外では漏らしませんと、はい、いうことの2つをしっかりと提示すると、はい、いうことですかね。こう受ける側の注意点みたいなのってありますか。
そうですね、受ける側もやっぱりこれ何のための時間で、この、まあ、1回なのか複数なのかを通して、まあ、何を見つけたいのかっていうのをあらかじめ少し準備しておくといいかなと思います。そのためにも、まあ、自分のこうキャリアに関して何が課題なのかとか、何を考えたいのかっていうところはぼんやりとでも少し自分で持ってくるってことが大事かもしれません。
第1回のテーマは、そもそも101って何のためということでお話を伺いしました。次回も引き続き池原さんをゲストにお迎えしてお送りします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
収録に立ち会った編集部の春ちゃんです。よろしくお願いします、
はい、
そもそも101って何のためということでしたが、はい、どうでしたか。
いやでも私もなんか101って本当にいつの間にか突然ビジネス用語として聞いて、
まあ身近にね、
はいはい、それまで何のことみたいな感じだったのが、突然101当たり前にやるような感じになりつつあるじゃないですか、
はい、この数年スッと入ってきましたよね、はい、背後にな
んか、はい、それこそ四半期の給料とか昇給とか決める面談とかとは別に、長期的にやるのって何の意味があるんだろうみたいに思ってたんで、ちょっとなんだろう、背景までちゃんと踏み込んでお話ししてもらえて、自分は部下としてやることの方が今多いんですけど、かなりこっちの身からしても勉強になりました。なんかどういうスタンスで臨めばいいかとか、そもそも何のために上司がやろうとし、上司とか会社がやろうかとしてるのかっていうことが分かるだけで、なんか見通しがついたような気がします。
そうですよね、その上司目線でっていうことがどうしても多かったですけども、うんうん、まあ、一方でその受ける側もね、とってもすごくためになる、何のためにやるのってどこまで聞くの、うん、みたいな話ですよね。
やっぱり忙しいし、社に構えると、いや何もないっすけどってなっちゃいがち。
そうじゃなくて、はい、やっぱり有効に使おうという気になったという、はい、
せっかくやるならみたいな気持ちになれたかもしれないです。
ありがとうございました。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。